6月23日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信のお時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はももと
おりりんと
こうやと
ふじちゃんと
たーちゃんで
お送りします。はい、始まりました、彩り大通り通信です。
はい、
ちょっと天気の話から始めようかな。今日、太陽が出てれば暑いはずなんですが、結構曇っちゃってますね。
ちょっとどんよりとした天気ですね。
はい、そうなんですよね。そんな中今日は新メンバーが来ていますので、はい、ちょっと自己紹介をしてもらってもいいですか。
はい、はじめまして、1年次のこうやと言います。
はい、こうやです。よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
はい、ということで最近といえばテストが帰ってきましたよね。
帰ってきまし
たね。
はい、皆さんどうでしたか。
まあ僕はそうですね、
はい、
まあそこそこといった感じですかね。
そこそこ、まあ、自分藤ちゃん先輩とかも ね、
うん、
どうでした。オリーブ先輩、
まあ点数はまあ悪くはなかったんで。
悪くなかった、
まあ、まあ自分がちゃんと勉強してきた成果が出たのかなって思いました。
藤ちゃん先輩どうでした。
うーん、苦手な科目はやっぱり点数ちょっと低かったなっていう感じで、他はまあ平均点超えてたからぼちぼちかなっていう印象ではあるんだけど。
今夜は
大体のやつは目標点より上か同じくらいで、ただ世界史だけちょっと低かったから。
そっかそっか、世界史難しいですよね。
難しいよね。
私も社会系は苦手なんです。
そう、いろんな単語がね、いっぱい出てくるからね、社会系は。
今日はこんなメンバーでお送りしたいと思います。
はい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは理想のプロポーズです。
はい
はい
はい、
ということで、はい
はい
はい、
あ、どうぞ
はい、メッセージお待ちしております。
お待ちしております。
と、はい、いうことでコーナーの紹介なんですが、
はい、
今回は宿泊研修が近づいてきましたということで、
はい、
私ももから、はい、宿泊研修の予定などについてお話ししたいと思います。
イエイ。
はい、早速ですが、はい、日時からご紹介いたします。
はい、
はい、6月27日水曜日と6月27日木曜日の2日間で1泊2日で行ってきます。
はい、
はい、その前日の26日火曜日に三部合同で結婚式がありますね。はい、で行く目的なんですが3つあります。1つ目は班活動やレクリエーションを通して集団が共同する機会を経験し交流を深める。2つ目、見学旅行へのステップとして集合時間や宿での決まりを守ることにより団体行動における規律の大切さを体験する。3、体験学習を通じて達成感を味わうことにより自己肯定感を高める。その3つになります。
はい
はい、
お
はい、そんな感じなんですけども、はい、次に日程について軽くご紹介します。はい、1日目学校集合で朝8時半ですかね、はい、から出発して、
はい、
はい、早いんですかね、
なんか早い、うん、そこそこ早いかなっていう印象は。
前なんか中学の時は7時くらいに集合したような気が、うん、
それも早いね
するんですが、はい、8時半学校で出発します。
はい、
はいはい、で最初に吹き出し公園に行くみたいですね。でそこで昼食を取り、ニセコに行って洗濯研修をします。
あ、
はい、洗濯研修、たーちゃんは何を。
はい、私はキャラメルとアイスクリームを作ります。
おー、美味しそう。
はい、すごい楽しみですね。
いいですね。私は、はい、マウンテンバイクでなんか紅葉じゃないな、自然に触れるようなアウトドア派の体験をしに行くんですが、はい、そんな感じで洗濯研修を行います。 その後ホテルに行って夕食、夜間研修もありますね。その後入浴自由時間があり消灯があります。はい、で2日目なんですが、6時半起床ですね。
早い
午前部としては割と普通ですかね、
まあ、そうですね、まあ、他の部の午後部夜間部の人はちょっと大変かもしれないですね、うん、
夜間の人大変ですね。
頑張らない
と、ね、はい、頑張って起きてもらいたいですね、
はい、
で7時に朝食をとり9時に出発、で10時半ごろ小樽について自主研修班行動ですね、うん、を行います。班行動、たーちゃんはどこに行く？
はい、私は構え、あとルタオ、オルゴールド、あとなんか海鮮丼食べようねっていうの
とか、ああいいね、小樽だもんね、いい感じ、うん、ね、
あとなんかトンボ玉のお店になんか行く予定ですね。
作ったりはするの？
え、なんか本当は作りたかったんですけど、結構時間的に
厳しくなって、
頑張りそうだね、
だいたい4時間くらいあるのかな、4時間でも結構1時間とかかかっちゃうんですよね、作るのにもね。
そうですね。
で私の班なんですけど、私以外、私のグループ5人いるんですが、私以外なんと全員男子ですね。
男子
女子1人のグループなんですよ。
だ
なのになぜかフルーツなんかスイーツの食べ歩きをメインに小樽を回る感じになってまして、最初からアイスクリームパーラーみそのというなんかパフェとかがあるお店かな、に行きますね。あと食べ歩きがメインなんで、パンジューのお店に行ったりとかをしつつ、オルゴール堂に行ってオルゴールの制作体験をしたりとか、結構歩き回って食べ歩いて体験もするみたいな感じですね。
すごい充実感。
はい、そんな感じなんですね。はい、小樽のその自主研修が終わるのが2時半なんですが、でそこから小樽を出て学校に着くのは15時45分となっております。スケジュールはそんな感じでした。はい、去年どうでした、藤ちゃん先輩？
去年、私も自主研修はだいたいももと同じぐらいな感じで、
歩き回る感じで。
そうで、選択研修の時は、はい、バームクーヘンとアイスクリームを、
今年もありますね。結構いろんなのありましたよね。
ね、いっぱい種類あるし、でもそれぞれみんな散らばって、おのおのやりたいことやってたって感じかな。
ポニー先輩は去年どんな感じでした？
そうですね、僕の小樽での自主研修は、そうですね、オルゴールを作りました。
お、
は
い、やっぱり作ります。
そうですね、なんかオルゴール、まず曲を選んで、オルゴールに飾り付けをして、もう世界に一つだけの、
自分だけの
オルゴールがやっぱできるっていう、
やっぱそこがいいですよね。
そのなんか達成感っていうものがあってね、よかったですね。
はい、そんな感じで私たち2年次資格研修楽しみに行ってきます。
はい、
ということで、
はい、
コーナー終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
それでは次のコーナー行ってみましょう。
はい、
オリリンの車窓から出発進行です。
イエーイ、やっぱりこれ好きですね。
このコーナーでは私オリリンが日本や世界の鉄道における車両や駅、路線などを紹介していきます。
はい、
やっぱこのコーナーも久しぶりですね。
そうですね。
はい、では今回紹介するのは、東京メトロ銀座線、副都心線です。はい、まずは銀座線から紹介していきます。
お願いします。
はい、銀座線は渋谷から銀座、上野を通り浅草まで至る東京の地下鉄です。
はい、
早速ですがここでクイズです。
はい、
この銀座線はいつ開業したでしょう。
おー、いつ、
はい、1番、
はい、
1968年、
2
番1954年、3番1927年、さあどれでしょう、
どれだろう、
じゃあ荒野から行ってみよう。
じゃあ1927年で、
はい、
3番だな。
で藤ちゃんは、
東京だと古いっていう印象が勝手にあるから3番で、
はい、たーちゃんは、
はい、じゃあ1番で、
1番、はい、それでは答えいきます。
はい、
答えは 3番の1927年です。
こうや藤ちゃん先輩は当たり。
やったね。
やっぱ地下鉄と聞けば、やっぱ新しいもののように聞こえる、聞こえますよね。
そうですね。
はい。実はもう昭和初期にはもうあったんです。はい。この銀座線は日本初の本格的な地下鉄で、うん、初めに浅草から上野までの 2.2 キロが開業しました。で、その後も次々と路線が延伸し、1939年までに全線開業しました。で、銀座線の工事は、すごい難しいこう難工事で、最初の地下鉄工事っていうことで下水管の破裂など問題が相次いだんですね。
大変そうだな。
はい。当時は地面の土を掘る開削工法で作られて、でトンネルの掘削は全て人力で行われたんで。
全部ですか。
はい。やっぱもうまだ機会もなかった時代だったんでね、大変な時代でしたが、1927年に無事に開業しました。
すごいですね。全部人力って
やろうと思った人がすごい。まず
そうです ね、開業当初はやっぱ物珍しさもあって、やっぱ2時間待ちの行列ができたそうなんです。
そんなにアトラクションじゃん
そうなんですね。また銀座線は土木的にも貴重な構造物があるということで、2008年土木学会選奨土木遺産に選ばれています。おー、そんな古い歴史のある銀座線、これからも走り続けてほしいですね。
ですね。
はい。続いては東京メトロ副都心線について紹介します。
はい。
この路線はまだ新しく、2008年6月14日に開業し、先日2018年6月14日に開業10周年を迎えました。で、埼玉県の和光市駅から池袋を通り、渋谷まで至る路線です。この路線はなんと東急線、西武線、東武線、港未来線、東京メトロの5路線と相互直通運転、つまりお互い他の鉄道会社の走る路線、路線を走る、運用していて、埼玉県西部にある飯能とか所沢っていうところから副都心線を通って、なんと、東急線の東急線走る、横浜市方面へ行けるルートを形成しているんです。はい。つまりはもうすごい長い距離の運用があるっていうことになります。
県またぐってこと。
そうですね。
はい。あんまり長い、
もう埼玉県、東京都、神奈川県と続いていくんですね。はい。で、さて今回はその副都心線の駅、新宿三丁目駅について紹介していきます。
はい。
この駅は東京メトロ丸の内線、都営地下鉄新宿線との乗り換えができます。さてここで問題です。
はい。
都営地下鉄新宿線とのトンネルの間隔はどのくらいでしょう。これは選択肢なしでの出題です。
どのくらい。
じゃあまずターちゃんから。
はい。50メートルぐらい。
はい。ももは
どのくらい。
適当で、適当でもいいよ。
2キロくらい。
2キロくらい。じゃあこうや。
500メートルくらい。
500メートル。藤ちゃん。
200で。
200メートル。はい。それでは答え言ってみたいと思います。
はい、
ちょっと驚くと思いますよ。答えはなんと11センチです。
私桁違いなこと。
11センチ。
はい。たった11センチしかないんです。
単位全然違ったね。みんな答えてたの。
そうですね。
私何やったんだろう。
はい。副都心線のホームはすで、にあった丸の内線と都営地下鉄新宿線とのトンネルの間に作られたんですが、なんと丸の内線のトンネルをくぐってから、都営新宿線のトンネルのわずか11センチを超えるように、ホームに傾きをつけてるっていう複雑な構造が、でできてて、はい、なんと駅の完成までに7年かかったようなんです。
結構無理やりじゃないですか。
そうですね。やっぱ日本の建築技術はすごいっていうことが分かりますね。はい。でこんな感じで、久しぶりのオリリンの車窓から、
はい、
今回は東京の古い地下鉄や新しい地下鉄を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。東京には、地下鉄には奥深い歴史、技術が潜んでいたということが分かったかと思います。
はい。
はい。それでは以上、オリリンの車窓からでした。
番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.worldmail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは理想のプロポーズです。
はい、はいはい、ここからはですね、私ももから新メンバーのこうやに20の質問をしたいと思います。
イエーイ、
はい、ということで、はい、早速1問目、ラジオネーム教えてください。
はい、こうや
はい、
です。
はい。2問目、年次と所属部は？
はい、1年次午後部です、
うん、はい、
はい、
3番目、得意な教科は？
得意な教科は計算が好きなので数学、
うん、
おお、計算か、
すごい。
いや、まあ僕も結構計算好きなんで、やっぱ分かり合えるかもしれませんね。
そんなところに同志が。4番目、趣味は？
趣味はまあいろいろゲームとかです、
うん、
多趣味。
そうだね、
多趣味。
5問目、特技は？
特技は、うん、まあゲームのことならすぐに覚えられる、
うん、おー、いいな、
まあ、ゲームではやっぱすごい強くなれそうだね、う
ん、あ、確かに攻略方法。
ゲーマ
ー。6問目、自分の性格を一言で言うと？
自分の性格を一言で言うと、
うん
うん、ちょっと内気というか、うん、めんどくさい、う
ん、あー、めんどくさがり。はい、7問目、好きな家電は？
好きな
家電、
じゃあ冷蔵庫で。
いいね、冷蔵庫、
いいね、いいね。
8問目、好きな食べ物は？
好きな食べ物は、
うん、
醤油ラーメンですね。
おー、
でも、あ、特に、まあ、うん、メンマが好きです。
メンマ、
わかるわかる、
いいね、いいね。9問目、逆に嫌いな食べ物は？
嫌いな食べ物は、
うん、
野菜全般です。
野菜か、私も嫌い。10問目、好きな文房具。
好きな文房具は、
うん、
あの落書きとかして遊べるので消しゴムで、
うん、ああ、いいね。
そっか、あの落書きをあのちゃんと消してね、
うんうん、
立つ鳥跡濁さずって言いますからね。
おお、
言葉を。
11問目、今一番欲しいものは？
今一番欲しいものは時間です。
時間か、私も欲しい、
ね。
12問目、ね、小さい頃の夢は？
小さい頃の夢は、
うん、
コックさん、あの調理師。
おお、
かっこいい、うん、
13問目、逆に今の夢？
今の夢は、
うん、
演劇関係の仕事に就きたいです。
演劇か、
もう荒野がもう演劇に入ったら、もうぜひぜひもう見に行きたいものです。
見に行きたいですね。じゃあ14問目、好きな飲み物。
好きな飲み物は炭酸、全部
炭酸、
まあ、僕も
大体、
やっぱ僕も大好きですね。特に僕は炭酸水が好きなんで、
う
ん
う
ん、
いいですね。15問目、今一番ハマってること。
ハマっていることは、うん、普通に学校生活がだいぶ馴染んできて楽しいです、
うんうん、いいな、
いいことだね、
いいこと、
すごくいいこと、
うん、
これ次の問題ちょっとかぶっちゃったんだけど、16問目、今まで食べた中で一番美味しいラーメンは？
今まで食べた中で、
うん、お店とか覚えてる？
お店よりかは、
うん、
あのちょっと前に自分で初めて、うん、あの生麺のラーメンを作って、
うんうんうん、
それが美味しかったです。
おお、いいね、
いいね、
料理系男子か。
素晴らしい。
17問目、今後の高校生活で挑戦してみたいこと。
今後の高校生活だと、
うん、
メディア局のなんかちょっと忙しそうな仕事とかやってみたいな
って、うん、やってみたい、ありがとう。じゃあ18問目、ラジオに出ようと思ったきっかけは？
うん、きっかけは、まあ、人と話すことをちょっと上達させたいなっていうのが一番大きいかな、
うんうん、いいね。次の問題、今何問目？
今20ですか？
残念、19問目。
あ、
はい、じゃあ最後の20問目、彩りで頑張りたいことは？
彩りで頑張りたいことは、まあ、2年生3年生となっていった時に、
うん、
後輩に教えたり、先輩 にあまり手間をかけさせないように、
うん、
主力主力
いい子
いい子きっときっとこうや先輩はいい先輩になりますよ。
なれる
よ。
20問終了です。はい、じゃあちょっと気になったものを少し掘り下げていきたいなと思います。
はい、
富士ちゃん先輩は何か気になったものありました？
ゲームのジャンルっていうとどういったゲームかなって、なんかリズムゲームとか RPG とか育成ゲームとかいろいろあるけど、
どの辺？
ジャンルというとあれなんですけど、まあポケモンです。
色違い探してたよね前。
色違いはもう大好き。大好き。
いいねいいね。オリニー先輩は何か気になった質問ありました？
そうですね、うん、まあ、炭酸飲料が好きと聞きましたが、うん、まあ、特に炭酸飲料で好きなものはあるのかな？
味濃いものが好きなので、うん、まあ、味濃いものでオレンジなので、うん、ファンタのオレンジとか、うん、オランジだとか。
いいねいいね。
僕も甘いもの大好きなんでね、分かり合いますね、
うん、すごい気合いますね。なんか
合う感じはすごいね。
ね、じゃあそんな荒野と一緒にこれからも彩りをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
はい、それでは、ま、うん、はい、それではまた私オリリンが、はいはい、次のコーナー行ってみたいと思います。
お願いします。
はい、その名も彩りサーチです。
イエイ。
はい、はい、彩りサーチとは学校の先生方、うん、メディア局の新入局員たちなどなど、うん、毎回ターゲットを絞ってアンケートに協力してもらい、そのアンケートの内容を発表して色とりどりな生徒たち先生方の、うん、などのことを皆さんに知ってもらうコーナーです。
はい、
はい、今回はメディア局員を対象にアンケートを実施しました。
アンケートを送りました。
はい。今回の質問はですね、
はい、
丸一、夏休みにやりたいことは、
うんうん、
丸二、理想のプロポーズされるとしたら、丸三、理想のプロポーズするとしたら、
うん、
です。はい。
いいですね。
それでは、
テーマや、
こちらには、アンケート用紙がですね、
おお、すごいカサカサいってる。
6、7、8、9、10。11枚来ています。
いっぱい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それでは、全部読んでいきたいと思います。
はい、
はい、ラジオネームゆうと、
うん、
はい、丸1番夏休みにやりたいことは、うん、プールに行きたい。
お、行きたい。
丸2番理想のプロポーズされるとしたら、
うん、
満月の夜に月が綺麗ですねと言われたい。
おしゃれ。
3番理想のプロポーズするとしたら、うん、ディズニーランドのシンデレラ城の前。
ロマンチスト。
ロマンチストだね。
あれ、私同じようなこと書いてる気がする。
マジで。よし、じゃあ次いきます。
はい、
ラジオネーム、はい、白玉。
お、
1、夏休みやりたいことは、
うん、
最低1回はラムネもしくはソーダを飲みたいです。夏の雰囲気を味わいたいのでお祭りにも行きたいです。
いいですね。
2番、うん、理想のプロポーズされるとしたら景色の綺麗なところが理想です。
うんうん、
3番理想のプロポーズするとしたら、
うん、
1対1の場所だと気持ちが伝わるかなと思うので、うん、落ち着いた場所がいいかもしれないです。
あ、
やっぱ真面目ですね。
じゃあ真面目だね。
はい、
真面目。
次、うん、ラジオネーム石川。
はい、
はい、
1番夏休みにやりたいことは、
うん、
いろんなところに行きたい。
うんうん、
2番理想のプロポーズされるとしたら、うん、シンプルにストレートに。
お
ー、あー、やっぱ例えば僕と結婚してくださいっていう、まあ、一言がいいのかな。うんうん、3番理想のプロポーズするとしたらこちらもシンプルにストレートに。
うん、同じなんだ。
うん、うん、やっぱりね、まあ、気持ちはやっぱストレートに、うん、やっぱシンプルな方がやっぱ伝わりやすいって聞きますからね。
ですね。
はい、
うん、
はい、次ラジオネーム水木。
はい、
1番夏休みにやりたいことは昼寝。はいはい、2番理想のプロポーズされるとしたら家。
はい、
3番理想のプロポーズするとしたら家。
はい、次行きましょう。
はい、次。1番夏休みにやりたいことは、
はい、
あ、ラジオネーム夢。
うんうん、
はい、1番夏休みにやりたいことは、
うん、
友達にドッキリを仕掛けたい。
楽しそう。
おー、2番理想のプロポーズされるとしたら、うん、とにかく派手に面白いことをしてほしい。
ドッキリされたいんだな。
サプライズがいいんだな、
うん、3番理想のプロポーズされるとしたら養ってくださいと全力で頼む
養ってください
養ってください。
次行きましょう、
はい、
1番夏休みに、はい、あ、またラジオネーム忘れてた、はい、ラジオネームみやちゃん、
はい、
1番夏休みにやりたいことは、
うん、
就職活動ボランティア活動、
うん、あ、これこそ真面目じゃないですか。
真面目ですね、
優等生。
2番、うん、理想のプロポーズされるとしたら海辺のデート。
うわ、憧れる。
いや、浜辺で追いかけっこしたいですね
いいですね。でも
3番、うん、理想のプロポーズするとしたら、
うん、
夜のライトアップされたタワーの前。
おお、綺麗ですよね。
綺麗ですよね、
うん、
はい、次いきます、
はい、
ラジオネームマチューン
読み方
1番夏休みにやりたいことは、
はい、
友達といろんなところに出かける、
うん、
2番理想のプロポーズされるとしたら、うん、さりげなく。
あ、
3番理想のプロポーズするとしたら、うん、さりげなく。
おお、同じだ。
さりげなくってどんな感じですか、ね、
なんかかしこまないでどうなんだろう、がいいのかな。
いつもの日常にちょっと混ぜ
る、会話の中に取り入れるって感じ。硬い感じは苦手なのかもね。
なるほど、
それいいな、
うん、はい、次ラジオネームフジちゃん、はい、
お、
はい、
フジちゃん先輩、
ここにいますね。
はい、います。
1番夏休みにやりたいことは、うん、友達と夏っぽいことをしたい。例えば海に行ったり、
うん、
お祭りに行きたい、
うんうん、楽しそう。
2番理想のプロポーズされるとしたら、
うん、
どちらかの家でまっすぐ結婚してください、
うん、
3番理想のプロポーズするとしたらこちらも同じくどちらかの家でまっすぐ結婚してください、
うん、いい声で言いますね
はい、
やっぱりストレートがいいんですかね。
ストレートで言ってもらった方がいいな、うんうん、鈍いから自分が、自分が鈍いから。
なるほど、
なんか素敵な表現で来られてもえってなっちゃうっていう。
あ、
うんうん、はい、次いきます。
はい、
はい、ラジオネームルナさん、
うん、
1番夏休みにやりたいことは友達と泊まりで出かけたい。
おお、泊まり。
2番理想のプロポーズされるとしたら、うん、あまり飾らずに、
うん、
3番
やっぱさりげなくか
ね、理想のプロポーズするとしたら、うん、シンプルに結婚しよう。
うん、
うん、やっぱりストレートな人、やっぱストレートに言いたいっていう人が
多いですね。
多いですね、
はい、
はい、ラジオネームもも、はい、
はい、
ここにいますね。
います
1番夏休みにやりたいことは海に行く、花火見る。
はい、見たいです。はい、
2番理想のプロポーズされるとしたら夜景が綺麗なところで。
おお、
綺麗なところがいいです。はい、
3番理想のプロポーズするとしたらディズニーランドとかでワイワイしてから、かっこ笑い。
ディズニーランドに行きたいです。はい。
はい。それでは最後、ラジオネーム、にわっち。
うん。
1番、夏休みにやりたいことは、プールに行きたい。
お、
2番、理想のプロポーズされるとしたら、家かデート帰りに普通に言われたい。
ああ、やっぱり、さりげなく。
やっぱさりげなくですね。
うん、
3番、理想のプロポーズするとしたら、家で普通にプロポーズ、
うんうん
うん、
シンプルにさりげなく。
そうですね、
うん、
はい、今回の彩りサーチは以上です。はい、
はい、
やっぱり、まあ、やっぱプロポーズって聞くとやっぱり、まあ、僕にとってはちょっと縁遠い存在だなと。
そうですか。
わからないよ、
まあ、まだわかりませんよ。
そうですかね、やっぱりもうね、やっぱいろんな、
うん、
やっぱメディア局員は本当個性豊かな人だ個性豊かだなって。
そうです
ね、やっぱつくづく思いましたねはい、こんな感じで、
うん、
以上彩りサーチでした。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、まずはコーナーの振り返り行ってみましょう。
お願いします。
はい、一つ目のコーナーは、宿泊編集のお話を、
うん、
ももがしてくれました。
はい。
はい、日程や場所、まあ、自主研修についてお話ししてもらいましたが、
うん、
やっぱ自主研修は本当にやっぱすごい、うん、なんか楽しそうで、
うん、
まあ、
水、うん、歩き回りメインなんで。
はい。
はい、
でもやっぱ、もう僕たちも本当楽しそうで、やっぱ、僕たちも自主研修に行ったような、そんな気分になりました。
よかったです。
はい。
はい、
はい、それでは2つ目のコーナー、
はい、
オリリンの車窓から、
うん、
はい、今回は私オリリンが、
うん、
銀座線、東京メトロの銀座線、副都心線について紹介しました。
はい、
はい、やっぱりもう新しい路線と古い路線をちょっと混ぜてやってみたらいいかなと思って、
うんうん、
なんか強弱、なんつうのかな、ギャップ なんていうの、ギャップをなんかつけることによってなんかちょっと面白さを引き出すことができるかなって、
ね、差がありましたよね、
思いました、はい。3つ目のコーナー、20の質問荒野編、
はい、
これはももが荒野に向けて20の質問をしてくれました。やっぱりもう今日はもう荒野、新メンバー荒野の素性を、もう僕たちはもう知ることができましたし、もう本当にやっぱ僕となんか気が合いそうだなっていう、
共通点いっぱいありますよね、
共通点がいっぱいあったんで、もうこれからもよろしくね荒野、
よろしくお願いします、
はい。それでは、最後4つ目のコーナー、彩りサーチ、今回は私オリリンが、メディア局員を対象に、理想のプロポーズするとしたら、されるとしたらや、夏休みにしたいことはを、っていう質問を、してみました。やっぱりね、やっぱ理想のプロポーズについては、やっぱロマンチストな方もいらっしゃれば、シンプルイズベストっていう方もいらっしゃいましたし、本当にもうメディア局員は本当みんな個性豊かだなって思いましたね。
いっぱいあった。
そうですね、中にはね、ドッキリが大好きだっていうような人もいたんですね。いや、僕はドッキリされたいですね。
されたい、しに行きますね。
しよう
してください。はい、じゃあそれでは、曲の振り返り行ってみましょう。1曲目は森山良子でサトウキビ畑、2曲目がビギンで灘草々、3曲目がキロロで君の声、4曲目がモンゴル800で歌、
小さな恋の歌ですね。
失礼しました、小さな恋の歌、
5
曲目が安室奈美恵でブレイクイットでした。本日の曲テーマは、沖縄の曲でした。これはですね、今日6月23日が沖縄慰霊の日だからです、これは1945年6月23日に沖縄戦の組織的戦争が終わったことにちなんでこの日が設定されました、二度と戦争をしないで平和な世界となることを祈るべく、今回のこの曲テーマに決まりました。
大事な日でしたね。
そうですね、これからも平和を祈りたいと思います。ここでですね、なんとメッセージが届いています。
じゃあ読みたいと思います。
お願いします、
お願いします。
ラジオネームふーた、
ふーた先輩、
皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
一応彩りメンバーのふーたでーす。ちっちゃい絵が3つ並んでるんですね。
すごい叫んでる。
1曲目から高校生とは思えない選曲で笑っちゃいました。
わわわ言ってた。
高校生のふーたが。
高校生。
私は今牡蠣のすずらん公園で世界の終わりのライブに臨んでおります。
いいな、
楽しみ、
羨ましい。
引き続き彩り気軽に楽しく放送してください。ではさらば
また今度。
PS オリリンの車窓から好き。
ありがとうふーた、
やりましたね。
もうありがとう、大好き。
何ですかこれ。
メッセージ越しに、
やっぱりね、もうメッセージ越しにちょっと思いを伝えてしまいましたが。
でも嬉しいですよね、メッセージ。
本当嬉しいですね。
ふーた先輩ライブだったんですね今日。いいですね、
ライブ。
いいですね、やっぱ僕はアーティストの、ライブとか行ったことないんで。
ないですか。
行ったことないです。
ないんですか。ないですか。
あと他の2人はアーティストのライブに行ったことは。
そうですね、アーティストのというよりアニメの、結構行くんですけど、あとハニーワークスは行ったことあります。
ハニーワークス、
すっごい盛り上がりましたよ。
素晴らしい。
僕も結構ハニーワークス好きなんで、ね、
本当ですか。また共通点が。
どんどんできる。
ちなみにターちゃんはライブとかには行ったことあるのかな。
いやー、ないですね。でもいずれ行ってみたいなって
。僕もやっぱいずれ行ってみたいなって思っています。
はい、
こんな感じで、本日の彩り大通り通信終わりたいと思います。今日の放送はオリリンと
コウヤとフジちゃんと
ターちゃんとモモで
お送りしました。それでは、来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。 それでは皆さん、さようなら。